ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
南町法律事務所の弁護士の上畑芳子と申します。
今週は水戸市南町からお越しいただきました南町法律事務所の弁護士、上畑芳子さん、恵子さんというかなと思ったら人弁に土二つなので芳子さんとおっしゃいますが、女性弁護士の方をお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
南町あたりだと弁護士事務所っていっぱいあるじゃないですか。その上畑さんの南町法律事務所って場所はどの辺になるんですか？
スクランブル交差点の近くで、常陽銀行本店と水戸中央郵便局のちょうど間ぐらいのビルの3階にあります。
すごく場所的にはいいところですよね。
そうですね、賑やかですけど、お祭りも上から見えたりとか。
でそこでこの法律事務所をしてらっしゃるということですけれども、所属している弁護士さんは何名いらっしゃるんですか？
私と柏田弁護士という男の弁護士の2名です。
そうすると2人で、はい、言ってみればトップはどなた？は
い、私が所長です。
上畑さんが所長、
はい、
ということなんですね。何年前からそこでやってらっしゃるんですか？
弁護士登録16年目なんですが、14年ぐらい、場所は昨年移転したんですが、開業して14年になります。
ということは女性一人で開業した？
そうですね、当初はそうでした。
なかなか14年前って言っても女性がっていうキャプションがつくと、はい、なかなか世の中、女の人がやってんだって見られたりする時代じゃありませんでした？
あんまり何も考えてなかったのかもしれないです。
弁護士になるためにはどういう方法でなるんでしょうか？
今はいろいろ試験の制度が変わったり仕組みも変わってるんですけど、私の頃は大学に行って法学部出て司法試験を受けてっていう方が多かったです。
で合格率は結構厳しいんですよね。
はい、今は高いんです。昔はかなり低かったんですが、今は本当に大学院に行ってそのまま就職するようなノリでというか、それで弁護士になってる方もいるような。
だって弁護士になるって、いわゆるその法曹界ですよね、入るのってもう本当に厳しいから優秀な人じゃないとなれませんよって言われていたので、数パーセントなんだろうなと思ってました。
昔はそうだったのかもしれませんが、最近は本当に司法試験に受かった後1年間研修するんですけれども、そこに来る方も23歳4歳5歳とか若い方が多くて、だいぶ時代が変わって制度も変わったのかなと思います。
そうですね。そして女性の数はどうですか？
茨城県内は全部で300名ほど弁護士がいるんですが、女性は50名くらいだったと思います。
昔からするとそれでもだいぶ増えてきましたね。
そうですね。
女性が弁護士ってなるとお願いする側にしてみたら、ごめんなさいね、正直大丈夫かしらとか不安を覚えてしまうケースってまだ多いかなって思いますけど、その辺はどうですか？
そうですね、もしそう思われてしまったとしても、行動でこうご納得いただけるように、頼んでよかったなって思えるようにやるしかないですが、よく国選の刑事弁護とかでも覚醒剤の方とかいろんな方と接したりして、怖くないんですかとか言われることもあるんですけど、特にもう女性だからどうとかはあまりないですかね。
じゃあそのお客様っていうか、頼む側も男性女性ってあんまり区別なく頼める時代になったんですかね？
そうですね、人によってはやっぱりプライベートなこと話すから離婚の相談女性弁護士にしたいとかいう方もいらっしゃいますが、あんまり個人的には女性弁護士男性弁護士で何か変わるっていうのはないのかなとは思っています。
これも本当に大変失礼な質問かもしれませんけど、女性の場合は結構感情的とか、なんとなく私事を優先するとか昔から言われてるじゃないですか。だからっていう話を聞くんですが、
でも本当に男性にも女性にもいろんな方がいて、男性でも感情的だなこの人って方もいますし、女性でも本当に冷静な方もいるので、あんまりそこはないのかなと 個人的には思います。
じゃあ昔とはだいぶ違ってきたということですね。で、上畑さんはもともと茨城出身ですか？
高校までは北海道におりました。
北海道、
はいはい、
それでその後は、
まあ、大学からは東京におりまして、うん、ちょうど30歳の誕生日が司法試験の合格発表日で、それ以降、まあ、茨城におります。
30歳で司法試験の合格って結構間がありましたね。
はい、いろんなことをしておりました。
ああ、そうするとその大学を出た後、
はい、
やっぱり勉強を続けて弁護士さんになられたのか、あるいは違う仕事をしていたのかっていうのがちょっと気になりました。
アルバイトをしながらで、まあ、アルバイト麻雀層で
麻雀
どっぷりハマっておりました。
麻雀の世界ってやっぱりプロの雀士っているじゃないですか、はい、それから執筆業とか、はい、あとゲームとかで、はい、今引っ張りだこですよね。
そうですね、今人気ありますね、
うん、だからそういう世界で雀士として暮らしていくっていう方法もあったわけじゃないですか、はい、それやめたの？
そうですね、そのお誘いいただいた時もあって、で母にそれを言ったんですが、麻雀も水商売だよと。でその誘ってくれてる人も、あなたが司法試験通ってから来てくれる方が喜ぶんじゃないっていうような説得をされて、
うん、
で当時誘っていただいてた方にもそれを言ったら、まずは試験を頑張れと背中を押してもらいました。
じゃあいきなり雀士プロっていう風になろうとちょっと思ったこともあったけど、周りに止められた。
まあ、そうですね、その、うん、付き合ってた方々が麻雀プロの方が多かったので、うん、そういうこともありましたけど、そうですね、 ここにおります今。
あの冷静に考えて、その雀士プロで生活していけるかっていうと、なかなか厳しい世界ですよね。
そうですね、本当に一握りの方しかその賞金だその他ではいけないかなと。あとは皆さんお仕事と兼業してたり、
うん、
今はその M リーグっていうのができて少し所得保障されてできる環境があるみたいですが、
うん、
はい、ずっとトップリーグに所属しようと思ったら、ずっとまあ研鑽しながらで、運が7割実力3割と言われているスポーツというかあれなので、
うん、
なかなか大変な世界だなとは思います。
あ、そうなんですよね。だから雀士の世界に行かなくて済んだ、
はい、
よかったねって言ってあげたいけれどでもじゃあって言って何も大変な弁護士を選ぶことはないんじゃないのって思いますけれど、どこに魅力を感じたんですか？
弁護士の仕事はやっぱり正解がないというとあれですが、一件一件違う仕事なので、うん、とってもとってもやりがいがあります。あとは今までの経験も全て活かせる仕事、いろんな幅のある仕事ができるので、
うん、
あの麻雀界のつながりも今もとってもつながりがあって、茨城県弁護士会のキャラクターも麻雀漫画家の人に書いてもらったりとか、もう本当に今までの経験がいろいろ、もう本当にいろんなところで活かせる仕事かなと思ってます。
私が考える、まあ、法曹界弁護士さんとか検事さんとか裁判官の方々って皆さん優秀だから、世の中のことを知らない純粋培養のままなんかそういう世界に入っていく人が多いのかなって。でも取り上げているものってすごく難しい案件ばっかりじゃないですか、うん、離婚一つにしても、うん、あるいは争い事にしても、それを知らない人たちが裁いていく、
うん、
弁護していく、すっごく難しい世界じゃないんでしょうかって思っちゃいますが、どうですか？
確かにとっても優秀な方たくさんいらっしゃいますが、私個人的に魅力を感じるのはやっぱり今までいろんな経験されてきて、で弁護士になったのは遅くても本当に人生経験豊かな方、
うん、
自分が依頼者だったらこういう人に頼みたいなとか、裁判官もこの裁判官当たったらいいなって思うのはそういう豊かな方かなって思います、
うん、まあ、言ってみればそういう豊かな方と、
はい、
そうじゃない方ってまあザックバラに言わせてもらいますけども、はい、私の中ではそうじゃない方が圧倒的に多いんじゃないですかってちょっと思う。
確かにこう勉強はできるんでしょうけど、ちょっとコミュニケーションがどうなんでしょうって方はいらっしゃるかもしれないですが、難しいですね。
そうか、もう一つね、やっぱり例えば弁護士の世界は、
はい、
決して楽しいこととか、うん、幸せなこととか、うん、もう将来がバラ色みたいなことじゃなくて喧嘩とか離婚とか、まあ、いろんな負のものですよね。それを扱っていくと、うん、私なんかだったら心が病んじゃうんじゃないのって思っちゃうんですが
確かにすごく心に悩み抱えた方とか困ってる方、あの仕事面でいらっしゃる方、そういう方が多いので、全てこう受け止めて一緒にやりましょうだったら疲れちゃうのかもしれないですが、仕事の部分とそれ以外の部分っていうので自分でうまく切り分けてやっていくしかないのかなと思います。
ということは弁護士に向いている性格とか人柄っていうのはあるんでしょうかね、はい、
まずはとにかく人に興味があること、いろんな新しい仕事を大変だってもんじゃなくて楽しそうだなとか、うん、こう興味があってやっていける方はすごく向いてるんじゃないかなと思います。
でも取り上げるのは争い事ですよ
あの弁護士の仕事、訴訟とか以外にも例えば学校で授業したりとか、いろんな知らない分野のこう審議会の委員になったりとか、本当に無限大なので、うん、そのあたりのバランス取りつつやっていくことも自分次第でできるのかなと思います。
私にも今一緒に番組やってる弁護士がいるんですけれども、はいはい、本当に大変だよねって声かけると、うん、いや、いろんな人には人生があるから、うん、それに関わらせてもらって、うん、いい方向にお役立ちができている自分は、うん、すごく誇らしいですっていうので、うん、はあ、考え方違うのかもねってちょっと思ったことありましたけど、
うん、そうですね、はあ、やっぱりお手伝いができて、その方がもうありがとうございますって言ってくださるだけでもういろんな苦労も吹っ飛んでこう、うん、やりがいある仕事だなって思います、うん。
でも実生活としてまだまだ一般の方々は弁護士さんに頼むとか、うん、なんか助けてもらうとかっていう、そんなにまだ多くなってないような気がするんですけれど、そんなことないんですか？
まだまだ敷居が高いって感じていらっしゃる方多いので、それでも交通事故、本当に強風でドアが隣に当たっちゃったとか、どなたかが亡くなった時の遺産の分割でちょっとわからないとか、できれば気軽に、うん、あの物事問題が小さいうちに何か来てもらえるような窓口があればいいのかなとは思っています。
そうすると私たちも一般人からしてみると、あ、ちょっとでも困ったなって言った時には方法が見つからない、
はい、
うん、迷路に入り込みそうだってなったら、うん、入り込まないでその前に弁護士さんに頼みに行く、はい、っていうのが一番いいわけですよね。
まずは相談にいらしていただいて、で悩み事って抱えてるとどんどん大きく膨らんじゃったりもするんですけど、うんうん、話すだけでもそれで何か解決につながらなかったかもしれないけれど、話すだけでも軽くなることもあるので、うん、その段階でなんか皆さんいらしていただけたらいいのかなとは思います、
う
ん、
で今度行こうと思ったら、はい、いっぱい事務所ってあるじゃないですかどこを選んだらいいのって思っちゃいますよね。
難しいですよね今、うん、あの弁護士の広告も解禁されてインターネットとかでいろんな情報出てますけど、専門っていうのはお医者さんと違ってないんですよね、うん、基本的には何々専門っていうのも、まあ皆さん自称というか、確かにそればっかり扱ってらっしゃるところあると思うんですが、でそこに頼んだから 100% いい解決ができるとも限らなくて難しいんですが、ただ必ず1回目頼んだ人に、相談した人に依頼しなきゃいけないって決まりがあるわけじゃないので、できるなら何件か見て自分と合う、話しやすいなとか分かりやすいなって方に頼むのがいいのかなと思います。
でも何件か歩いてっていうことは、同じ相談を何件かに相談に行っても大丈夫？
する方もいらっしゃいます。で毎回相談料かかると大変なので、まあ、相談料無料っていうところを探すとか、うん、あの自治体の相談利用されるとか、
うん、
その方が、まあ、間違いはないのかなとは思います。
でも無料の場合は時間はうんと短いですよね。
そんなこともなくてそれぞれだと思うんですが、うん、基本的には30分の相談時間も設けてるところ多いと思うんですけれど、なかなかこう込み入ったの30分で説明も難しいと思うんですが、こうやってもやってくださるとこもあるでしょうし、若干お金かかってでも きちっと聞いてもらった方がいいケースもあるかもしれないです。
で、正式にお願いしますってなった時にはいわゆる着手金、はい、みたいなのを払いますよね、はい、それはどのくらいかかるんですか。
まず必ず事件受けるにあたって契約書を作ってどのくらい費用かかりますっていうのを周知する義務が弁護士にはあるんですね。で、弁護士費用というのも事件によって全然違います、
うん、
で昔は日弁連で基準があったんですが今は基準がなくて自由化されているので、うん、本当に事務所によっては着手金最初ゼロだけど報酬は高めに取りますよとか、うん、1時間いくらで取りますよとかいろいろ取り方があります。
方法ってそれぞれだから、はい、どれが合っているのかっていうのを見て、はい、着手金あ高いね、うん、着手金あかからないんだっていうところがいいか、うん、でも結論まで見た方がいいんですね。
そうですね、最終的な負担を見て、
うん
うん、あとはまあインターネットでもいろんな情報出てますけれどそれにも本当にいい情報どうかなって情報いろいろあるのでとにかくいろんな方に聞いてみるとかいろいろ調べてみるっていうのがいいのかなとは思います。
なんか北海道出身でよくぞ水戸に来てくださいましたって思いますけれども改めてこの南町法律事務所上畑さんのところがいい事務所ですっていうことを PR していただきましょうか。
いい事務所、私の事務所にはもう一人弁護士がいるんですが大きな犬を飼っています。でその犬も時々事務所に来てたりもします。で依頼者の方のお話をとにかくまあよく聞こうっていうのを心がけていて回答についてもなるべく分かりやすく話そうっていうのを心がけています。弁護士さんってもっと怖いと思ったとか言われることもあるんですがそんなことないですっていうのをまあ、私と柏田とあと事務所のメンバーで伝えていきたいなとは思います。仲間止まらなくてすみません、
ね、上畑さんの名刺をいただいた時に点字がついていて点字の名刺って初めていただいたと思ってこういうところにまで気を配ってくださる方なんだっていうので、うん、なんかすごく心強いって思いました。
ありがとうございます。
本当に皆さんお困りごとがあるときたくさんの事務所があります、まあ、どこを選ぶにしても自分に合うところを選ぶのが一番だと思いますが南町法律事務所ここも一つ加えてみてはいかがでしょうか。まあ、どんなご相談が来るか分かりませんが頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週お迎えしたボスは水戸市南町1丁目にありますが南町法律事務所の弁護士上畑芳子さんにお話を伺いました。茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー本格 SUV ミニバンビジネスカーまでお客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。